説教、増田琴牧師により夢を見る人です。
今朝こうしてご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から主に感謝をいたします。コロナ感染が拡大している中で対策をしながらですけれども、また共に集められましたことを主に感謝し、新しい週の初めの日、力を与えられて今週も一歩一歩歩んでいきたいと願っております。イラン・カラプテ、アイヌの言葉でこんにちはという意味です。私は進学校で学びまして、大学院の後期課程の時には東京の国立教会2年間おりましたが、その後最初の任地が北海道の札幌教会でした。本当にお恥ずかしいことに、私はそれまで北海道には行ったことがありませんでしたし、そして行く前もあまりいろいろなことを準備して学んで行ったわけではありませんで、行って初めて北海道というところどんな地なのかということを知りました。私の安守礼は北海教区で受けました。そこには豊かな出会いが待っていました。札幌教会では青年会を中心に、私の前の副牧師が日本にいる在日韓国朝鮮人の方々の指紋応捺運動に対するさまざまな運動を一緒に担っていましたし、札幌教会で韓国語を学ぶ講座なども開かれていました。そうした環境の中で、同時に知ったことは、北海道にはアイヌ民族がいる、そしてその中で一緒に礼拝を行い教会生活を行っていた教会学校の高校生だった青年が、自分はアイヌですというふうに宣言してくれた、そういう出来事がありました。アイヌは自然と共に生きる民族であり、豊かな文化と宗教を持っていること、同時に本州から来た人々によって支配を受け、土地を奪われ、生活を奪われていった、そういう歴史を持っている。特に明治期以降、その支配を受けるということの中で差別の歴史が繰り返されていたということも知りました。ニブタニやアイヌの集落に行く機会もありました。北海道の地名にはアイヌの言葉から来ている地名がたくさんあるんですね。そういうことも初めて知りました。昨年久しぶりに北海道に参りまして、札幌教会にも行ったのですが、その時の青年だった友人とも会いました。アイヌ民族を2019年4月に日本の法で初めて先住民族と明記したアイヌ施策推進法が成立しています。そのことによってアイヌの暮らしを支援し、文化や産業、観光の振興に取り組むということが定められたわけですけれども、実際にそこで生活して、また自分たちの文化を維持していきたいと願っている人たちがどのようにそれを行っていきたいのかということが生かされる、そういう施策であるようにということを願っています。特に私たちは日本で生活をしておりますと、アイヌの人たちが一緒のところに私たち生活をしていること、先住民として北海道にはいたという、その歴史ということを知る機会があまり多くはありません。特に東京にいるとそういう感覚を持ちづらいのですけれども、私が自分の伝道の一番最初使わされた場所が北海道だったということは、とても大切な豊かな出会いを与えられたことだったと思いました。 同時にそれは支配の歴史、支配する側の歴史ということがそこで担われてきた、自分もその一部であるということを自覚する、そういう時でもあったと思っています。私たちの社会には支配することで文化を根絶やしにしたり、あるいは劣ったものとして差別をしたり排除するということを繰り返してきました。20世紀以降、そうした先住民族の文化の豊かさということが見直されるようになってきたわけですけれども、その中でアイヌの伝統芸能や自然と共にある生き方など、私たち自身が今の時代に共に考えていく課題ということも提案されているのだと思います。わかるということは変わるということだと言われます。語呂遊びのようですけれど、わかる、あ、わかった、わかったと言いますけど、本当にわかるのは自分がそのことによって変わった時だ。その人との出会い、自分がそのことによって変えられていく時に本当にわかるということが起こります。それは具体的な出会いというものがあるのだと思わされています。そして実は聖書に残されている伝道、道を伝えるということも、そうした異文化、異民族ということが高い壁としてある中で、具体的な人と人との出会いというものの中で、その壁がある意味では乗り越えられ、また共に生きていく群れを形作っていく、そういう自由な風に吹かれるような出会いというものがイエス・キリストの福音を伝えてきたのだと、使徒言行録はそう伝えているのではないかと思うのです。先ほどご一緒に分かち合いました使徒言行録10章には、ペトロとコルネリウスという2人の人の出会いが出てきます。コルネリウスという人はローマの百人隊長だと紹介されていますけれども、この人はいわばローマ駐留軍の隊長なのです。ユダヤの社会を軍事力によって治めている人です。ですからコルネリウスはいわば支配者側です。ローマの権威のもとにある人です。ペトロはユダヤ人であり支配される側です。本来ならばこの二人は出会って何か親しい個人的な関係が生まれるような中にはいない。二人の間には高い壁というものがあります。一つは民族の壁であり、もう一つは支配と非支配という、そういう壁です。特にユダヤ人にとっては異邦人であるということは同志とはなり得ない、同じ志を持つ者とはなり得ない。ユダヤ人は神に特別に選ばれた民族であるということを大切に持ってきました。そのいわば選民思想、選ばれた民であるということが彼らの長い支配を受けながら生き続けなければならなかった時期を支えてきたの。皆様も少し思い浮かべていただきたいのですけれども、何か弱くなっているときや厳しい状況があるときに、君のようなものこそが大事なことのために選ばれてるんだと、そう言われると、まあ、なんとかここもう少し頑張ろうか、厳しいんだけれども、でもいや君そのことのために選ばれてるんだよと言われると、なんかこうそれでも頑張ろうかなとこう支えられるとか励まされる、まああんまりそれで励まされてブラックな中にくらい良くないと思うんですけど、っていう部分があると思うんですね。ペトロをはじめとするユダヤの人々はまさしくそうでした。私たちは選ばれている、神様によって選ばれているのだから、ここをなんとか通り抜き生き抜いていこう、 キリストと出会ってペトロは神がすべての人に等しく神の愛を注いでおられるということを知るようになったのですけれども、それでもペトロの中には越えられない高い壁としてユダヤ人がというその思いがずっとあったと思います。しかしその高い壁を越えていくところに、実はキリスト教がユダヤ人以外の人にも伝えられていく、そういう世界へ広がっていく第一歩になっていったのです。コルネリウスという人はどのようなそれ以前に出会いがあったのかもしれませんけれど、ローマの中隊軍の隊長でありながら真の神を恐れ敬い祈る生活を送っていたようです。そしてある時にヤッファという港町にペトロという人が来るから、その人の話を聞きたい、そう思うわけですね。で、その自分の家に招くようにという天使の呼びかけを聞くことになるわけです。で、不思議なことにペトロもちょうどその頃夢を見たんですね。面白いですね。正午頃だそうです。正午ごろ、うとうとしていたら、お腹が空いていたと思いますね。どっかからこう焼肉の匂いが漂ってきたんだと思うんですけど、そしたら、おいしそうだなと思ったら、ふーっと眠りの中に入っていったんですね。で、そうしましたら、その夢というのが、大きな布。布の中に、たくさんの生き物が入れられているわけです。あらゆる獣、地を這うもの、空の鳥が入っていました。ペトロはその夢を見ているときに、身を起こして食べなさいと言われる。夢というのは潜在意識に働きかけているもので、全く経験のないことは夢には出てこないと言われるんですね。で、ペトロはきっと自分の中にいろいろなものを抱えていたのかもしれませんね。ここに来るまでの中でいろいろな異なる習慣を持っている人たちとの出会いがあったのかもしれません。そういう中で身を起こして食べなさいと言われたのですが、ペトロ、いや、それはできません。ここの大きな風呂敷なようなものの中に入っているものの中には、ユダヤ人たちが食べてはいけないと神からされていると、そういうものが入っていたわけなんです。ですからペトロは汚れたものを私は食べたことがありませんと拒もうとしたんですね。しかし夢の中でお告げがあるんです。どういうお告げかと言いますと、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない、そういう声を聞くんです。神はすべてのものを清めておられるのに、あなたはそれを清くないなどと言ってはいけない。で、ペトロはその夢についてずっと思い悩んでいたんです。どういう意味なんだろうか、あの夢は何だったんだろうか。そうしましたら、この時にペトロがちょうど逗留しておりました川なめシモンの人、そういう人の家にコルネリウスからの使者がやってきまして、コルネリウスがペトロさん、あなたにぜひうちに来ていただきたいと言っています、そういうこうお招きがあったわけですね。この夢というのは新しい出会いのために、自分のそれまで築いてきた高い壁というものを乗り越えていくために、自由になっていくようにと神様が与えられた、そういうものだったのではないでしょうか。私たちは思うのですけれども、神様は私たちに何かそういう大切な出会いを与えられるときに、どこかでそうした準備というものをしておられるのではないかと思う。ペトロにとってはそれが夢を見たということなんです。神が清いとしておられるものをあなたは清くないと言ってはいけない。それはユダヤ人ではない人に対して一緒に会ったり、ましてや会食、共に食べるというふうなことはありえないと思っていた。そのペトロがコルネリウスという自分とは全く違うその人と出会い、主にある家族として、神の民として一緒に生きていくものとなっていく、 そういう出会いがここで生まれているわけですね。人は動物の中でも共食する存在なのです。共食するっていうのは一緒に食べるということです。共に食べる、家族というのは文化人類学者の方がおっしゃるには、自分が取ってきた獲物を分け合ったところから家族というのは生まれたのだそうです。それが社会、一緒に分かち合って食べる。ですから一緒に食べるということは、自分を相手と等しいものと認めているということでもあるわけですね。同じ釜の飯を食べると言いますけれども、キリスト教会の聖餐式というのは同じ釜の飯を食べる、そういう式なんですね。キリストに結ばれてキリストの後を従っていくものとして、喜びも苦しみも一緒に分かち合っていこう、その印が聖餐式です。同じ釜の飯を食べよう、そういう私たちの行いだと思います。ユダヤ人は異邦人と一緒に食事をすることはありませんでした。ペトロがエルサレムの教会に帰ったときに、実はエルサレムの教会の人たちは、このペトロがコルネリウスと一緒に食事をしたということに対して非常に非難をしたんです。そんなことはありえない、ユダヤ人としてそんなことは許されないはずだ。しかしペトロは自分でもまだ意識的にですね、そのことを何か乗り越えようとか、差別をしないようにしようとか、そう思ってそれをやったのではなくて、あくまでも夢でそのことを見て、そしてコルネリウスと一緒に食事を食べようというふうに導かれていった。私が話し出すと聖霊が最初私たちの上に下ったように、彼らの上にも下ったのです。ペトロはそう伝えています。それを聞いた人々は、神は異邦人も悔い改めさせ命を与えてくださったのだということを知って、神を賛美した、この後に書かれているんです。私たちは伝道、道を伝えるというと、何か自分たち持っているものに同化させて支配することだと誤解してしまう。ですから植民地支配と伝道ということが同時進行で行われてきた、世界の歴史の中ではあるけれども、本来伝道というのは違う歴史、宗教、文化であっても、あなたが生きてきた、それは神様の恵みによってあなたは今日まで生きてきたんですね、ということを気づかせる。あなたが今までそうやって歩んできたことは、それは神様があなたをそのように生かしてくださり導いてくださったんですよ、ということを気づくように支える、それが伝道であるはずですよね。別の宗教であろうとも、別の民族生き方であろうとも、あなたがもし今この時まで本当に自分らしく歩んでくることができた、そう感じることができるならば、それは神様がそのように導いてくださったのですよ、それを伝えるのが聖書のメッセージだと思う。同じように信じていなければ、同じ言葉で同じ考え方でそれが語れなければ、それは同化ですね。伝道はそうではない。あなたの今までのその豊かな歩みは神様が与えてくださった豊かさであり、多様性であり、そして私たちは違うものであっても一緒にやっていくことができる。私はつい思うんですね。同じであるとしっかりとまとまって力が出る。そうでしょうか。差があるところにエネルギーって生まれるんです。水でもドーンって落ちる、この差が激しいほどエネルギーというのは大きいものが生まれるんです。違いがあるところにエネルギーは生まれるんです。私たちは何か 同じものが集まってる方がまとまりやすい、まとまって力が出しやすいと思う。いいえ、神の歴史は違うものが出会い、お互いが影響を受け合って、そして神を証しし、そういう歴史の中で豊かに変えられていく中で、キリストの歴史というものは証しされてきたんだ。使徒言行録はそう伝えてませんか？そう伝えてますよね。一色に染め上げることが伝道だっていうふうに言ってないんだ。主はペテロを恵みの器とされました。それはもしかすると人の目には、いいえ、初代教会エルサレム教会にとってはトラブルだと映った。ペテロ、そしてローマの隊長であったコルネリウスにも聖霊が与えられました。それは自分たちの思惑で動いたわけではなかった2人でしたけれども、でも彼らが人と人との出会い、そのことが起こっていたときに、キリスト教は初めてユダヤ人以外の人に伝わり、そして今世界にキリスト教が伝わった第一歩なんです。世界史の中のすごい第一歩ですよね。でもなんとちっちゃいことなんでしょう。ペトロとコルネリウスが一緒にご飯を食べたっていうことなんです。その中に神様が働いておられる、神の力が豊かに働いている。恵みの器は自分の思想や理想を語るのではなくて、神が働いておられるから、私たちはこのように共に同志になっていったんだ。そうやって教会って生み出されていったんだと思うんですね。今朝7月の第2週を、日本キリスト教団は上議員会で部落差別問題、部落解放祈りの日として定めています。全国の教会伝道所がそのために祈りを捧げようという日になっているのです。ブラック解放というのは、日本の中で出身地によって差別を受けていた地域があり、その地域を離れても身元を調査されたり、結婚の時、就職の時に差別をされるということが起こっていく、そうしたことを私たちが覚えて、神の福音というものは私たちの偏見や差別を乗り越えながら新たな神の民というものを形作っていく、そういうことを覚えようと言っています。それまで橋がかからないと思われていた、そういう一人一人に橋がかかっていく。聖霊の力は橋の向こう側とこちら側とに架け橋を与えてくれる。福音の力というのはそういう力で、先ほど読みました預言書のヨエル書、あまり開かないところですね。ペンテコステ聖霊降臨節の時に時々読まれる聖書の箇所です。ヨエル書3章にはこう記されています。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。夢を見るのは老人です。青年よ夢を見ようではなくて、夢を見るのは老人なんです。もう弱いを重ねて、自分なりの価値観やさまざまな事柄が固まっていると思っている、その一人一人が夢を見る。神様が与えてくださったその夢を見ることによって出会いが用意されていく。そこに私たちの伝道というものが起こっていくのではないでしょうか。自分で何かを乗り越えようとしたのではなかったけれども、なあ、そこで出会ったことによって私たちは新たなことに気づかされていった。そこに一緒に生きていこうという仲間が生まれていった。教会はそうしてそれぞれのところで新たな出会いと、また神の民としての歩みを与えられていったのではないかと思います。今を生きている私たち、不安の中でむしろ壁が高くされていると感じやすいこの頃です。そして世界の歴史は今非常に厳しい状況の中にあります。そういう私たちの政治的な、あるいはさまざまな社会の状況の中にあって、壁を作っていくことではなく、壁を越えて 共に生きていく社会はどのように形作られていくのだろうか。私たちは今この時だからこそ主の聖霊が与えられるようにということをご一緒に祈り求めていきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちを共に集めてくださいましたことをありがとうございます。今ここに集えない一人一人のことも大切に心に覚えながら私たちは礼拝を捧げています。どうぞそれぞれの場にあってあなたの聖霊によって満たしてください。私たちの人生は思いがけない出会いによって大きく豊かさを与えられまた導かれてきました。教会は予定していたこと計画していたことではなく思いもかけなかった神様に与えられたそのところから自分の壁を越えそして新たな働きとビジョンが与えられてきました。神様どうぞ私たちもこの時代にあなたの夢を見て共に歩んでいくことができますように。もう既定路線だというのではなくて一緒に始めていこうその思いを持って歩んでいくことができますように導いてください。九州各地をはじめとして大雨の被害が広がり心を痛めています。必要な手当てと支援が差し伸べられますように私たちもそのことのためになしうる技を示してください。友人や家族がその中にあって心を寄せている一人一人を支えてください。今日から始まる一週の中で荷を担って歩んでいく知恵と力とを与えてください。子どもたちの上に弱いを重ねられている一人一人の上に健康を支えそして主の民としての愛を豊かに注いでください。社会の中で責任を担っている一人一人をあなたが疲れを取り去って今週もまた歩んでいくことができますよう導いてください。この感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。